Presents サキドリマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリスマスラリーですから
ねサンタさんが来てますねさあ、そして今週のゲストご紹介しましょう。楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、今日27日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し、375円39銭高の 33,681 円24銭と7月3日以来の高値で終えました。土井さん、足元どうご覧になってますか？
いやー、蓋開けてみると11、12はやっぱり強いなっていうのを実感しますね。
今年はだからアノマリーがもろに当たったというか、まあ、ちょっと異常な強さで、まあ、
10月は悪かったんですけど、はい、これも、日本株を見ると11、12が強くて、で米株は10、11、12が強いんですけど、まあ、そういう意味では10は良くなかったけど、米株の11、12の上がり方すごかったので、まあ、やっぱり今年も良かった。だから
稀に見る緩和状態と、まあ、利下げの織り込み度合いがすごくて、
ちょっと走っちゃって
る、ね、走りすぎでちょっと1月反動が出るかもわからないんだけど、
はい、
まあ、今日はまあサンタクロースラリーについてもちょっと説明したいと思うんですけどね、
はい、
まあ年明けの2日間まだ残ってるんで、サンタクロースラリーね、
はい、さて、この番組 YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2、いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは、楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお話を伺っていきます。さあ、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今回はですね、レアグッズのご案内って感じですかね。
レアグッズ、
金貨っていうか、まあ、カナダのメープルとか金貨ってあるじゃないですか、う
ん、メープルリーフ金貨ですね、
で一定のものを金の地金を、まあ、金貨として売っているので、まあ、この際自分で作っちゃおうと思いましてで、楽天証券で、金と、プラチナと銀のスタンプの金型を作って、で、お客様のプレゼント用にだけ作ったものなんですね。で、このキャンペーンが ありまして、12月から2月まで、でこのちょっと次のページ上げていただきます。現物見るとこれなかなかいい感じでして、 で一等は10名の方に、これ大体10万円相当の金貨なんですけど、金が6グラムぐらい入ってて、まあ、製造コストを含めて10万かかっちゃうんですが、金の価値だけでも6万あるので、これから金が上がれば上がるほど価値が出てくる、プラスレアグッズ、まあ、ここでしかないですね。
楽天証券のロゴもちゃんと入ってるん
ですね。楽天証券しかなくてこれしかまだ作ってないので、で、純金ダメでもプラチナも20名で、で金は100名当たるので、結構いい確率で当たりそうなものでして、で私もこれ欲しいなと思ったんですけど、
社員ダメだ。
そうなんですよ、社員と家族とはダメっていうルールがあって、
大変ダメなんですよね。これ土井さん、変な話ですけど、換金はどこでできるんですか？
これは換金するときは地金分になっちゃうんですよ。
純粋に金の価値になる、
はいはいはい、そうすると6グラムは確実に取れるんですけど、うん、それよりはグッズとして持ってた方が価値上がってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほど、
はい、ぜひこれ応募していただいて、この企画2回目やるかどうか分かんないんですけど、12月から2月までにスポットでも積み立てでも、なる入るので、ちょっとコメントでプレミアムつかないっていう悲しいコメントもありますけど、まあ、それを期待してぜひ取っていただければと思います。
はい、詳しくは楽天証券ホームページチェックしてください、はい、このキャンペーンエントリーが必要です。で、
もう一個キャンペーンやってまして、米国株で例えば A っていう株を買ってその日に売ったら、そのお金を A 株っていうのは買えないんですけど、他の株なら買えるっていうのは、まあ、法律上そうなんですね。でそれが我々のシステム上今までできなかったんですが、乗り換え売買ができるようになったので、それを記念して、この乗り換え売買をすると次の取引の手数料が 100% オフになるっていうクーポンがもらえるっていうキャンペーンをやってまして、今ちょうど期間中ですので、これぜひ試してみてください。なんか知らない間に買えるお金が増えてるって感じになると思うんですよ。アップル売って売ったお金で次のアマゾン買っちゃおうとかですね、そういうのはできますので、ぜひ使っていただければと思います。で3番目のご案内が、まあ、久々のコロナ明けということで、地方のセミナーを、再開します、うん、で最初が2月の名古屋からですね、2月3日にやります。で、12月20日から1月25日まで、申し込み受け付けてますので、名古屋近くの方はぜひここに参加いただいて、で、遠くの方はですね、これオンデマンドでちゃんと流すので、その場で、まあ、リアルでは見れて、後でまたオンデマンド見れるんですけど、
両方やるってことですね、
はい、まあ、そこで話しながらネットでも流すっていうやり方でやります、
ね、これ土井さん、来年は全国セミナー対面のやるってことですか？
5カ所ぐらいですね、今のところ予定しているのは大阪とか福岡とか、こういったところを回って、やる予定ですので、まずは、名古屋から、次は札幌だったかな、4月。
あれもう 3,4 年泊まっててね、お客さんの声っていうのがどうも聞こえにくかったっていうのはあるんですけど、実際に会うといろいろ分かりますよね、
はい、まあ、いろいろ聞いていただくこともできますし、特にツールの使い方を詳しく知りたいという方も多くて、うん、で我々社員いっぱい連れてきますので、デモ機で一緒に聞いていただければと思います、はい。で、また相場戻りますと、はい、S&P の週足ですね、やっぱ週足で見ているとトレンドよくわかるという感じのチャート、こうぴったり出てると思うんですが、アメリカ株は本当にチャートでトレンドが分かりやすくて、上がってる時に買って下がってる時に持ってるとかショートしてればいいっていうのは本当によく分かりますね、うん、11月10日に回転換してこっから乗っても200以上取れてるっていうですね、まあ、非常に簡単な相場になってますね。で、ナスダック100が次のページなんですが、これも同じ日にですね、同じ週に回転換ドーンと上がってから高い転換してまして、これも同じように回転下になってから乗っても十分儲かるというような、はい、相場になっています、うん、で難しいのは日経平均なんですが、これ日経平均はなんか上がったり下がったりしていて、だいたいこのパラボリックで買うとなんか往復ビンタというか反対方向にやられているような局面が特に去年が多かった
んですね、
う
ん、だからなんか週足分かりやすいんだけど、日足でも割と分かりにくい相場で、
そうですね、で前半は良かったんですが、後半なんか上がったり下がったりしのごろしているんですね。でこれが何でかっていうと、ちょっと次の、ページの要因関係してくるんですが、 為替と米国株の両方が効いてきちゃうんですよ。で今日みたいに米株が上がって為替が動かなければ当然日経平均上がってくるんですけど、逆方向に行っちゃうんですね。で、一番いいパターンは当然アメリカ株が高くてドル高になって円安になる と日本の日経平均にあるような銘柄は円安だと上がるので、バーンと上がるんですが、米国株が下がってドル高だと米株が下がった分で悪くなっちゃうんですね、で円安で若干支えるんで下げ止まることはあるんですけどあんまり良くないと。で、米国株が下がって円高っていう風になってくるとこれもあんまり良くなくて、
為替本位制みたいになってますからね、企業業績が。
そうなんですね、で日本 その特に日経平均は為替が円安にならないと上がらない銘柄があるので、で、この真ん中の米国株安とドル高というのと米国株高と円高というこの2つの真ん中のところが秋以降の日本株なんですよ。だから難しいと。で、一番悪いパターンははっきりしてて米国株が安くて円高になったらもうボロボロなんですけど、まあ、そうはなってないと。
だから、なんか、でも土井さん、日経平均の週足のチャート見ると、バフェット様々で春先の4月5月に爆上げしてそ, ね、それでエネルギー使い果てちゃったみたいな。
まあ、あれで見直し会は入って水準は上がってるんですけど、まあ、その後ついていけないっていうのはやっぱり為替の影響を受けちゃってるなというところ、ね、
PBR 一倍割れなくせ運動っていうのはまだ続いてるんですか。
はい、あれも続いてますし、買い単価下げましょうっていうのももう一回来るんじゃないかとは言われてますね。
分割の流れね、はい、あと来年からNISAだから。
ただ50万を仮に30万20万にしたところでやっぱりアメリカ株みたいに 2,3 万で買えないっていうのは
一株ですからね、向こうはね。
で我々も谷見万株去年、まあ、今年の初めですね、始めてからやはりレーザーテックとかキーエンスとかこういった銘柄は谷見万で皆さん取引されてますね。
ああ、なるほど。
で谷見万というよりはやはり日本人が結構好きなグロース市場は実はボロボロでして、一応回転感って出てるんですけどどうよっていうサインなんですよね。
どうよ
ここで買ったらやられてんじゃないのっていうところでして、
はい、なんかいろいろスタートアップのね、なんか援助とかなんか国がやってるけどそれ全然効いてないって話です。
日本のグロースにあるような銘柄ってすごく小粒なんですよ。でアメリカのナスダックの新規銘柄って本当ちょっとした赤字銘柄でもう時価総額3000億4000億ってざらにあるんですけど、日本のスタートアップって時価総額20億30億っていうふうになっちゃうのでちょっと違うと。それから本当に財務財政弱いとこ多くて、まあ、そういう意味では買いにくいですね。
結局ね、株式会社と違ってスタートアップってみんな LLC とか LLP で行くじゃないですか、ね、日本って名前だけそうなってんだけど税制は株式会社と全く同じなんですよ。
そうですね。
で向こうはね、スタートアップマイクロソフトであれアマゾンであれ LLC で初めていくら儲かっても10年間無税だから、全然話が違うですよ。だからそもそも
本家した方がベンチャーキャピタリストで入って、このぐらいいいよっつって100社ぐらいバーッとお金ばらまいたりとか、そういうのはやっぱり風土として違うかなとありますね。まあ、その辺ではやっぱり日本のグロースは苦戦してますね。で、まあ、こういったところを考えて今日年末なので、じゃあ振り返ってもうちょっと長い相場考えたら何に投資しようかっていうような話をできればと思うんですが、次がですね、いきなり一般会計の歳出っていう、
なんだろ
う、
難しい話じゃないですか、どうぞ。
まあ、国の、財政見たときに、これ実際には補正予算あるのでもうちょっと膨らんだんですけど、114兆円ありますと。で、歳入って、これ、国の、会計って、複式じゃなくて単式でして、ちょっとおかしい、まあ、会計分かってる方にはおかしいんですけど、
その世界で異常な会計なんじゃないですか。なんか
お金を国債で借りると歳入って言ってなんか考えて私のものみたいな感じなんですね。でお金を返したり利息で払うと、まあ、それは費用って払って、まあ、本当は収益とか関係ないんで切り離さなきゃいけないんですけど、日本は離れてないと、まあ、その一応単式で考えている中で見ると、このパッと見た時には 35.6 兆円新たに借金して、で返している方は 16.8 兆円ってこの左側の 債務償還費っていうのが返しているもの で利払いは利息なので債務は減らないんですよね、うん、でそう考えると 35.6 兆円借りて 16.8 兆円返してるから毎年この、まあ、20兆円弱増えてると、うん、
借金がね、
借金どんどん増えてるんですね、うん、で、これはこの国の構図で毎年毎年110兆円の予算に対して20兆円ぐらい、まあ、この年は借金が増えたと。で次のページ見ていただくともうちょっとショッキングな状況が分かるんですけど国債費が実は20兆円だけじゃなくて50兆円増えてる時があるんですよ。景気悪い時とかコロナの時みたいにバーンってやるとドーンと増やすので、後で蓋開けてみるとなんか借金50兆増えてましたと、まあ、平均してみると30兆とか20兆ってだんだん増えていくんですけど、で利払い費っていうのはこの黒い線であんまり増えてないと。でなんで増えてないかっていうと金利が安いから。だから金利を上げると借金のこの利払いが増えちゃうっていう。
いやだからこれ土井さん上げられないってことじゃないですか。
それがですね、うん、そこにはちょっとからくりがあって、うん、国債のほとんどを日銀が持ってれば、うん、国庫に返ってくるんです
なんか
ちょっと怪しい話なんです
か。日銀使いを見て
みたいな話なんですけどでちょっとその次のページまた見ていただくと、はい、日本ってこの国の債務だけじゃなくて地方も実は赤字だらけ でその他に年金とかも他の国はちゃんと払う分の年金を積み立ててるんですけど、日本の場合は年金で必要な分だけその払うっていうちょっとこうなんですかね、自転車操業みたいなシステムなんですね。自転車操業のシステムなんで本当にちゃんと見ると借金がいっぱいあるんですね。でそれを考えると GDP の 2.56 倍この時にあったと。で他の国は GDP に比べると 1.1 倍とか1倍ぐらいなので日本の借金って多いよねってよく言われるじゃないですか、まあ、これがこの図なんですが、これ日本って大丈夫かって思うじゃないですか、でそれが次のページなんですけど、実は大丈夫じゃないのは日本だけじゃないというのが、
どこも一緒ですよね。
ドイツだけ、財政黒字だったんですけど、でそれもコロナの後にドイツもお仲間入りしてくれまして、でカナダもお仲間入りしてみんなで輪転機回し放題っていう、
まあ、これね本当にドイツは割とねヒトラーのインフレの悪い記憶があるんで、まあ、そういう財政規律はしっかりしてたんだけど、EU に入ったために、ギリシャが赤字でもドイツ金出せみたいな構図になっちゃってるんですよ。
まあ、それも、究極にはですね、金に換えられる打艦紙幣だと、まあ、デフレにはなるんですけど、いっぱいお金は出せなくなると。でも、それを不換紙幣だと、実はすり放題だっていうことに誰かが気がついてしまう。
それは現代貨幣理論ですよね。モダンマネタリーセオリー。
で、このすり放題の状況が続いているので、どんどんお金が増えていくと。これが今の状況なんですね。で、こうなってくると、なんとなく、お金って大丈夫って思うじゃないですか。
金買わなあかんじゃないですか。
そうですね。
積み立てていく金なんですね。で、金が、次14ページなんですけども、金って大体なんか円安になると金が上がると思ってる方って多いじゃないですか。
いやそれはだから米株投資も金投資ももう円安でめちゃくちゃに上がったじゃないですか、1万円
と思うんですけど、円安の影響もあるんですが、実際にはその値動きの方が大きくて、でこの場合ドル円ってこう上から行ったり来たりしてて赤い点線なんですけど、で円安になったら上がるっていうのはここ2014年からの以降は確かに円安になったら上がってるんですが、それより前を見ても金ってずっと上がってるんですよね。
いやだからこの金のパフォーマンスってバフェットのバークシャーのパフォーマンス抜いとるんですか。
実はすごく良くて、でその金ってじゃあなき値段は何で決まるのっていうのが15ページなんですけども、まず金の価格って日本で決まってなくて、アメリカで米ドル建てで決まるのが世界の金の値段なんですね。でなんでかっていうと、日本にある金もアメリカにある金も金は金なんで世界中基本的に同じ値段なんですよ。で一物一価って言われてて、で純金の値段は世界中基本的に今税金とか運搬費で若干違ったりするんですけど、それを除くと同じなんですね。でもう一個ちょっと誤解があるのは、金ってでも金利つかないよねっていう方いるんですが、金って物なんで少なくともインフレ分は上がるんですよ、そういう意味ではアメリカで見たときに、アメリカがインフレだったらその分金の値段も上がっていくと、まあ、インフレ分上がっていくので、まあ、利息がついているようなものというところがあって、金は利息がつかないから損ということではなくて、ものなんで、実はちょっとお得ではあるんですね。
まあ、逆に金はずっと上がり続けてるし、裏返せばドルはずっと暴落しとるという通貨ですよね。
それは先ほどの図の通り、お金すりまくってるので。 それはだんだん価値が下がるしかないっていう。
購買力が年々下がっていくと。
だんだんそのなんかお金多いなってみんな思っていくと、まあ、それは値段は上がっちゃうんですよね。で、次のページが、じゃあ金の値段の、円換算する方法の、まあ、よく金って2000ドルとか言うじゃないですか、はい、であれは1トロイオンスあたりの値段で、トロイオンスって金とかプラチナとかを測るときのオンスで、普通のオンスってやると若干違うんですね。1トロイオンスっていうのはその宝石とか測るとき の重さで 31.1035 グラムぐらいなんです、
ね、ややこしいですよね。
まあ、大体31グラムと覚えていただければいいんですが、その31グラムが2000ドルだから31で割って、その時の為替レートをかけると、ここで9323円、うん。これが大体金の税抜きの値段。で、日本の国内で売るときは、10% 消費税がかかるので、これに 10% 多く払って買うと。で、金って、ものなんで、実は売った時に 10% もらえるっていうのがあって、そういう面では損はしないんですね。で、楽天証券で買うと、楽天証券の取引は実は海外取引なので、ロンドンで買っているんですね。うん、だから、ここの場合の9323円で買って、税抜き価格で売れると。で、実はそれお得かというと、あんまり関係なくて、うん、最初に税抜きで買って、で、売る時も税抜きで売るので、実は同じなんですね。まあ、投資する金額が10%
少なくて、そうすると土井さん、楽天証券ゴールドに投資するのに、はい、いろんな品ぞろえありますけど、はい、それこそ CFD とかも含めて何でやるのが一番いいんですか？
長い期間持つんだったら、うん、純金積み立てが一番いいですね。
積み立てですか？
はい、それは
それだから税金も含めてですか？
そうですね、維持コストがまずかからないのと、それから税金が、売った時に利益の50万円まで税金かからないっていう制度があるんですね。
50万円まで。
まで、利益のですね。
うん、利益のね、うん。
はい。100万円で売って50万円利益だったら、その50万まで非課税なので。
ま
あ、
キャピタルゲインは50万円まで無税と。
はい、だからそういう面では、特に儲かってる時は良くて。で、逆に、短期とか、ものすごく大きなお金の方は、海外の、GLDM って前回ご紹介した、ETF がコストも安くて、税金も 20% で固まってるので、それはもう本当に何億とかいう買う方は、うん、そっちの方がいいですね。で、長く7年とか持つんだったら、純金積み立てるのがよくて、で、その2、3年とか持つんだったら、アメリカの ETF の方がいいかなと。
ETF の方がいいようです。はい、
で、その次のページが先ほど石原さんがおっしゃった金価格パフォーマンスなんですが、過去20年間で日経平均は 1.7 倍と、円建て金価格は 9.9 倍と、私たちは何をしてたんだろうって。
確かに。
いや、だから世間のね、偏見で、この資産運用の話をね、私のところにも質問がよく来るんですよ、はい、私に聞かないでくださいと。篠田さんに聞いてくれといつでも言ってるんだけど、
篠田さんあんまり金の話
で、ね、そう、しないけどね。篠
田さんはちょっと話しますね。
なんだっけ、商品相場は怖いっていうイメージがすごいあるらしいんですよ。
原油とかレバレッジかけたりするとそうなんですけど、うん、金の、先物に使ったとしてもちゃんとその分現金用意してるんだったら、金買うのと一緒なので、まあ、そういう意味では、ただ先物の場合税金別になっちゃうので、先ほど言ったようにやっぱ株と同じ ETF か積み立ての方が、
なんか積み立ての方が安心ですよね。
普通の投資の方にはいいですね。で、このチャートにあるように、金が2010年まで上がったのは、コモディティバブルですね。銅とか全部上がったんですね。
これもう中国の躍進ですごかったですよ、
中国がものすごく使ったので、金がガーッと上がって、で、これ青い線がドル建ての金なんですけど、そのドル建ての金価格は2011年から実は下がってるんです。でも円安になって円建ての金価格が上がった、先ほどのところ相殺するってところで、円建てのこの黄色いところはほとんど横ばいだったんですね。で、その後、2019年ぐらいからアメリカと中国、ロシアが対立して、だんだん金がガーッとこのドル建て金価格も上がってきたところ で、うん、で2021年になってから、もう円が勝手に安くなってくれたので、またガーッと上がってると、
勝手に安くなってくれた
というのが、この状況
は、ね、いや、人工的に安くなったんじゃないですか。
アメリカが容認してくれたって感じですね。はい、で、次が金が今が高値かどうかって話なんですけども、まず冒頭にお話しした日本だけじゃなくて、先進国の中央銀行がお金をすりまくるって政策はこれやめられないんですね。
いや、これ でも土井さん、やめられないって言ったって、いつまで行けるとこまで行くっていう体制でしょ、これ。
行けるとこまで行くんですけど、 基本的に赤字が増えて、それぞれ の国債の残高が増えていくだけっていう感じですね。
だけどそれは物には限度があるんじゃないんですか。
でもインフレになれば大丈夫なん
インフレになったら金の価値はなくなるじゃないですか。
まあだから金買っとくといいとか、
それしかない
と。あと不動産とか株とかなんですね。
実物資産をやっぱポートフォリオに入れないとダメだと、
緩やかなインフレに備えた投資のがいいと思いますね。で2番目の要因のアメリカと中国っていうのはもう相当仲悪いし、でロシアの関係もあるので中国今ものすごく外貨準備金買ってます。だんだんアメリカのドルに持ってく
と危ないんで、中央銀行の今言ってないじゃないですかゴールドは。
怖くて多分米ドル持ってられなくなってると思うんですよ。で3番目がインド人が金が大好きってやつで、これはもう伝統的に金が好きな中国人とインド人のうち、インドが経済発展ものすごいのでまたどんどん売れると。で最後が日本の独自の要因で、日本はやっぱ長期的にさらに円安になる可能性が残っているので、
少子高齢化ですよね。
で政策的に金インフレになっても金利を上げないっていう政策を取ってくる可能性が高いと。そうなってくると円はやっぱり
インフレになっても金利上げなかったら土井さんどうなるんですか。
物価が上がって
国の、スタグフレーションですよね。
国の借金が減るんです。
それは金融抑圧で目減りしていくけど、はい、国民は損すると。
あと年金も、インフレほど上げないっていう仕組みになってるので、やっぱりインフレになってくれないと、要は安く円が安くなってくれない政策じゃないと国はちょっと困るっていうことになるんですね。でこれを抑えてですね、どうすればいいかというと、楽天証券ではなんとクレジットカードで金が買えるっていうですね、はい、おまけ付きなんですね。で、普通の枠、投資の枠と違って金、プラチナ、銀それぞれ10万買えるので、なんと30万まで買えるというですね、非常に面白い投資ができます。で 0.5% ポイントもらえますので、ぜひこれを使って、今のキャンペーンの金か銀かを当てていただければと思います。
はい、それではここで一旦お知らせです。
楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんか？しかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取り扱い。ETF なら一口から購入できるので、気軽に少額投資が始められます。詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました。そうなんです、まだまだお話ね、土井さんの銘柄のところも聞きたかったんですけれども、はい、あっという間にお別れの時間となってしまいました。新年は1月10日からスタートです。楽天証券経済研究所愛宕信康さんをゲストにお迎えします。また12月30日土曜日、ラジオ日経リスナー感謝祭の中で午後2時30分から先取りマーケットレビュースペシャルをお送りしますので、こちらもお楽しみに。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信ですので、そこでじっくりと引き続き土井さんのお話、そして石原さんのお話も伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。皆さんも YouTube ライブでの延長戦もよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。この番組楽天証券の提供でお送りしました。